第二の式。海の波打ち際と言ってもいいくらいに海に近い岸辺に、真っ黒い木肌の山桜のかなり大きいのが20本以上も立ち並び、新学年が始まると山桜は褐色の粘っこいような若葉とともに、青い海を背景にしてその絢爛たる花を開き、やがて花吹雪の時には花びらがおびただしく海に散り込み、海面を散りばめて漂い、波に乗せられ再び波打ち際に打ち返される。その桜の砂浜がそのまま校庭として使用せられている東北のある中学校に、自分は受験勉強もろくにしなかったのに、どうやら無事に入学できました。そうしてその中学の制帽の起床にも、制服のボタンにも桜の花が図案化せられて咲いていました。その中学校のすぐ近くに、自分の家と遠い親戚にあたる者の家がありましたので、その理由もあって父がその海と桜の中学校を自分に選んでくれたのでした。自分はその家に預けられ、何せ学校のすぐ近くなので、朝礼の鐘の鳴るのを聞いてから走って登校するというようなかなり怠惰な中学生でしたが、それでも例のお道化によって日一日とクラスの人気を得ていました。生まれて初めていわば他郷へ出たわけなのですが、自分にはその他郷の方が自分の生まれ故郷よりもずっと気楽な場所のように思われました。それは自分のお道化もその頃にはいよいよぴったり身についてきて、人を欺くのに以前ほどの苦労を必要としなくなっていたからであると解説してもいいでしょうが、しかしそれよりも肉親と他人、故郷と他郷、そこには抜くべからざる演技の難易の差が、どのような天才にとっても、たとえ神の子のイエスにとっても存在しているものなのではないでしょうか。俳優にとって最も演じにくい場所は故郷の劇場であって、しかも六神眷属全部揃って座っている一部屋の中にあっては、いかな名優も演技どころではなくなるのではないでしょうか。けれども自分は演じてきました。しかもそれがかなりの成功を収めたのです。それほどの癖者が他郷に出て万が一にも演じ損ねるなどということはないわけでした。自分の人間恐怖は、それは以前に勝るとも劣らぬくらい激しく胸の底で前動していましたが、しかし演技は実に伸び伸びとしてきて、教室にあってはいつもクラスの者たちを笑わせ、教師もこのクラスは大場さえいないととてもいいクラスなんだがと言葉では嘆じながら、手で口を覆って笑っていました。自分はあの雷のごとき万声を張り上げる敗軍将校を抑え、実に容易に吹き出させることができたのです。もはや自分の正体を完全に隠蔽し得たのではあるまいかとほっとしかけた矢先に、自分は実に意外にも背後から突き刺されました。それは背後から突き刺す男のご多分に漏れず、クラスで最も貧弱な肉体をして、顔も青ぶくれで、そうして確かに父兄のおふると思われる袖が聖徳太子の袖みたいに長すぎる上着を着て、学科は少しもできず、教練や体操はいつも見学という 白痴に似た生徒でした。自分もさすがにその生徒にさえ警戒する必要は認めていなかったのでした。その日、体操の時間にその生徒、姓は今記憶していませんが、名は竹市と言ったかと覚えています。その竹市は例によって見学、自分たちは鉄棒の練習をさせられていました。自分はわざとできるだけ厳粛な顔をして、鉄棒めがけて、えいっと叫んで飛び、そのまま幅跳びのように前方へ飛んでしまって、砂地にドスンと尻餅をつきました。すべて計画的な失敗でした。果たして皆の大笑いになり、自分も苦笑しながら起き上がってズボンの砂を払っていると、いつそこへ来ていたのか竹市が自分の背中をつつき、低い声でこうささやきました。わざわざ。自分は震撼しました。わざと失敗したということを人もあろうに竹市に見破られるとは全く思いもかけないことでした。自分は世界が一瞬にして地獄の豪華に包まれて燃え上がるのを眼前に見るような心地がして、わーっと叫んで発狂しそうな気配を必死の力で抑えました。それからの日々の自分の不安と恐怖、表面は相変わらず悲しいお道化を演じて皆を笑わせていましたが、ふっと思わず重苦しいため息が出て、何をしたってすべて竹市にこっぱみじんに見破られていて、そうしてあれはそのうちにきっと誰彼となくそれを言いふらして歩くに違いないのだと考えると、額にじっとり油汗が湧いてきて、狂人みたいに妙な目つきであたりをキョロキョロ虚しく見回したりしました。できることなら朝昼晩四六時中竹市のそばから離れず、彼が秘密を口走らないように監視していたい気持ちでした。そうして自分が彼にまつわりついている間に、自分のお道化はいわゆる技ではなくて本物であったというよう思い込ませるようにあらゆる努力を払い、あわよくば彼と無二の親友になってしまいたいものだ。もしそのことが皆不可能なら、もはや彼の死を祈るより他はないとさえ思い詰めました。しかしさすがに彼を殺そうという気だけは起こりませんでした。自分はこれまでの生涯において人に殺されたいと願望したことは幾度となくありましたが、人を殺したいと思ったことは一度もありませんでした。それは恐るべき相手にかえって幸福を与えるだけのことだと考えていたからです。自分は彼を手なずけるため、まず顔に偽クリスチャンのような優しい微笑をたたえ、首を30度くらい左に曲げて彼の小さい肩を軽く抱き、そうして猫なで声に似た甘ったるい声で彼を自分の寄宿している家に遊びに来るようしばしば誘いましたが、彼はいつもぼんやりした目つきをして黙っていました。しかし自分はある日の放課後、確か初夏の頃のことでした。夕立が白く降って生徒たちは帰宅に困っていたようでしたが、自分は家がすぐ近くなので平気で外へ飛び出そうとして、ふと下駄箱の陰に竹市がしょんぼり立っているのを見つけ、行こう、傘を貸してあげると言い、臆する竹市の手を引っ張って一緒に夕立の中を走り、家に着いて二人の上着をおばさんに乾かしてもらうように頼み、 竹一を2階の自分の部屋に誘い込むのに成功しました。その家には50過ぎのおばさんと30くらいの眼鏡をかけて病身らしい背の高い姉娘、この娘は一度よそへお嫁に行って、それからまた家へ帰っている人でした。自分はこの人をここの家の人たちに習って姉さと呼んでいました。それと最近女学校を卒業したばかりらしいせっちゃんという姉に似ず背が低く丸顔の妹娘と3人だけの家族で、下の店には文房具やら運動用具を少々並べていましたが、主な収入は亡くなった主人が建てて残していった5、6棟の長屋の家賃のようでした。
耳が痛い。
竹一は立ったままでそう言いました。
雨に濡れたら痛くなったよ。
自分が見てみると両方の耳がひどい耳だれでした。海が今にも自覚の外に流れ出ようとしていました。
これはいけない、痛いだろう
と自分は大げさに驚いてみせて、
雨の中を引っ張り出したりしてごめんね
と女の言葉みたいな言葉を使って優しく謝り、それから下へ行って綿とアルコールをもらってきて、竹一を自分の膝を枕にして寝かせ、念入りに耳の掃除をしてやりました。竹一もさすがにこれが偽善の悪形であることには気づかなかったようで、
お前はきっと女に惚れられるよ
と自分の膝枕で寝ながら無知なお世辞を言ったくらいでした。
しかしこれはおそらくあの竹一も意識しなかったほどの恐ろしい悪魔の予言のようなものだったということを自分は後年に至って思い知りました。
惚れるといい、惚れられるといい、その言葉はひどく下品でふざけていかにもやに下がったものの感じで、どんなにいわゆる厳粛の場であってもそこへこの言葉が一言でもひょいと顔を出すと、みるみる憂鬱の伽藍が崩壊し、ただのっぺらぼうになってしまうような心地がするものですけれども、惚れられる辛さなどという俗語でなく、愛せられる不安とでもいう文学語を用いると、あながち憂鬱の伽藍をぶち壊すことにはならないようですから、奇妙なものだと思います。竹一が自分に耳だれの膿の始末をしてもらって、お前は惚れられるというバカなお世辞を言い、自分はその時ただ顔をあからめて笑って何も答えませんでしたけれども、しかし実はかすかに思い当たるところもあったのでした。でも惚れられるというようなやひな言葉によって生じるやに下がった雰囲気に対して、そう言われると思い当たるところもあるなどと書くのは、ほとんど落語の若旦那のセリフにさえならぬくらい愚かしい考えを示すようなもので、まさか自分はそんなふざけたやに下がった気持ちで思い当たるところもあったわけではないのです。自分には人間の女性の方が男性よりもさらに数倍難解でした。自分の家族は女性の方が男性よりも数が多く、また親戚にも女の子がたくさんあり、また例の犯罪の女中などもいまして、自分は幼い時から女とばかり遊んで育ったと言っても過言ではないと思っていますが、それはまた、しかし実に白氷を踏む思いでその女の人たちと付き合ってきたのです。ほとんどまるで見当がつかないのです。
ゴリ夢中で、そうして時たま虎の尾を踏む失敗をして、ひどい痛手を負い、それがまた男性から受ける鞭と違って内出血みたいに極度に不快に内向して、なかなか治癒しがたい傷でした。女は引き寄せて突っ放す、あるいはまた女は人のいるところでは自分を蔑み邪険にし、誰もいなくなると皮脂と抱きしめる。女は死んだように深く眠る。女は眠るために生きているのではないかしら。そのほか、女についてのさまざまな観察をすでに自分は幼年時代から得ていたのですが、同じ人類のようでありながら、男とはまた全く違った生き物のような感じで、そうしてまたこの不可解で油断のならぬ生き物は奇妙に自分を構うのでした。惚れられるなんていう言葉も、また好かれるという言葉も、自分の場合にはちっともふさわしくなく、構われるとでも言った方がまだしも実情の説明に適しているかもしれません。女は男よりもさらに道化にはくつろぐようでした。自分がお道化を演じ、男はさすがにいつまでもゲラゲラ笑ってもいませんし、それに自分も男の人に対し調子に乗ってあまりお道化を演じすぎると失敗するということを知っていましたので、必ず適当のところで切り上げるように心がけていましたが、女は適度ということを知らず、いつまでもいつまでも自分にお道化を要求し、自分はその限りないアンコールに応じてヘトヘトになるのでした。実によく笑うのです。一体に女は男よりも快楽を余計に頬張ることができるようです。自分が中学時代に世話になったその家の姉娘も妹娘も、暇さえあれば2階の自分の部屋にやってきて、自分はその度ごとに飛び上がらんばかりにぎょっとして、そうしてひたすら怯え、
お勉強？
いいえと微笑して本を閉じ、
今日ね、学校でね、棍棒という地理の先生がね、
とスルスル口から流れ出るものは心にもない滑稽話でした。
ようちゃん、メガネをかけてごらん。
ある晩、妹娘のせっちゃんが姉さと一緒に自分の部屋へ遊びに来て、散々自分にお道化を演じさせた挙句の果てに、そんなことを言い出しました。
なぜ？いいからかけてごらん、姉さんのメガネを借りなさい。
いつでもこんな乱暴な命令口調で言うのでした。道化師は素直に姉さんのメガネをかけました。途端に二人の娘は笑い転げました。
そっくり、ロイドにそっくり。
当時ハロルド・ロイドとかいう外国の映画の喜劇役者が日本で人気がありました。自分は立って片手を挙げ、諸君と言い、この度日本のファンの皆様方にと一乗の挨拶を試み、さらに大笑いさせて、それからロイドの映画がその町の劇場に来るたびごとに見に行って、密かに彼の表情などを研究しました。またある秋の夜、自分が寝ながら本を読んでいると、姉さが鳥のように素早く部屋へ入ってきて、いきなり自分の掛け布団の上に倒れて泣き、
ようちゃんが私を助けてくれるのだわね、そうだわね、こんな家一緒に出てしまった方がいいのだわ、助けてね、助けて、
などと激しいことを口走ってはまた泣くのでした。
けれども自分には女からこんな態度を見せつけられるのはこれが最初ではありませんでしたので、姉さんの過激な言葉にもさして驚かず、かえってその陳腐無内容に興が覚めた心地で、そっと布団から抜け出し、机の上の柿をむいて、その一切れを姉さんに手渡してやりました。すると姉さんはしゃくり上げながらその柿を食べ、
何か面白い本がない、貸してよ、
と言いました。自分は漱石の我が輩は猫であるという本を本棚から選んであげました。
ごちそうさま。
姉さんは恥ずかしそうに笑って部屋から出て行きましたが、この姉さんに限らず、一体女はどんな気持ちで生きているのかを考えることは、自分にとってミミズの思いを探るよりもややこしく煩わしく薄気味の悪いものに感じられていました。ただ自分は女があんなに急に泣き出したりした場合、何か甘いものを手渡してやると、それを食べて機嫌を直すということだけは幼い時から自分の経験によって知っていました。また妹娘のせっちゃんはその友達まで自分の部屋に連れてきて、自分が例によって公平に皆を笑わせ、友達が帰るとせっちゃんは必ずその友達の悪口を言うのでした。あの人は不良少女だから気をつけるようにと決まって言うのでした。そんならわざわざ連れてこなければよいのに、おかげで自分の部屋の来客のほとんど全部が女ということになってしまいました。しかしそれは竹一のお世辞の惚れられることの実現ではいまだ決してなかったのでした。つまり自分は日本の東北のハロルド・ロイドに過ぎなかったのです。竹一の無知なお世辞が忌まわしい予言として生々と生きてきて、不吉な警棒を呈するようになったのは、さらにそれから数年経った後のことでありました。竹一はまた自分にもう一つ重大な贈り物をしていました。お化けの絵だよ。いつか竹一が自分の2階へ遊びに来た時、ごじさんの一枚の原色版の口絵を得意そうに自分に見せて、そう説明しました。おや？と思いました。その瞬間、自分の落ちゆく道が決定せられたように、後年に至ってそんな気がしてなりません。自分は知っていました。それはゴッホの例の自画像に過ぎないのを知っていました。自分たちの少年の頃には日本ではフランスのいわゆる印象派の絵が大流行していて、洋画鑑賞の第一歩を大抵この辺りから始めたもので、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、ルナールなどという人の絵は田舎の中学生でも大抵その写真版を見て知っていたのでした。自分などもゴッホの原色版をかなりたくさん見て、タッチの面白さ、色彩の鮮やかさに教師を覚えてはいたのですが、しかしお化けの絵だとは一度も考えたことがなかったのでした。ではこんなのはどうかしら、やっぱりお化けかしら。自分は本棚からモジリアニの画集を出し、焼けた赤銅のような肌の例のラフの像を竹一に見せました。
すげえなあ。
竹一は目を丸くして感嘆しました。
地獄の馬みたい。 やっぱりお化けかね。
俺もこんなお化けの絵が描きたいよ。
あまりにも人間を恐怖している人たちは、かえってもっともっと恐ろしい妖怪を確実にこの目で見たいと願望するに至る心理。神経質な、物に怯えやすい人ほど、暴風雨のさらに強からんことを祈る心理。ああ、この一群の画家たちは、人間という化け物に痛めつけられ、脅かされた挙句の果て、ついに幻影を信じ、白昼の自然の中にありありと妖怪を見たのだ。しかも彼らは、それを道化などでごまかさず、見えたままの表現に努力したのだ。竹一の言うように、完全とお化けの絵を描いてしまったのだ。ここに将来の自分の仲間がいる。と自分は涙が出たほどに興奮し、
僕も描くよ。お化けの絵を描くよ。地獄の馬を描くよ。
となぜだかひどく声を潜めて竹一に言ったのでした。自分は小学校の頃から絵を描くのも見るのも好きでした。けれども自分の描いた絵は自分の綴り方ほどには周囲の評判がよくありませんでした。自分は土台人間の言葉を一向に信用していませんでしたので、綴り方などは自分にとってただお道化のご挨拶みたいなもので、小学校、中学校と続いて先生たちを狂気させてきましたが、しかし自分ではさっぱり面白くなく、絵だけは漫画などは別ですけれども、その対象の表現に幼い画流ながら多少の苦心を払っていました。学校の図画のお手本はつまらないし、先生の絵は下手くそだし、自分は全くでたらめに様々な表現法を自分で工夫して試みなければならないのでした。中学校へ入って自分は油絵の道具も一揃い持っていましたが、しかしそのタッチの手本を印象派の画風に求めても、自分の描いたものはまるで千代紙細工のようにのっぺりしてものになりそうもありませんでした。けれども自分は竹一の言葉によって自分のそれまでの絵画に対する心構えがまるで間違っていたことに気がつきました。美しいと感じたものをそのまま美しく表現しようと努力する甘さ、愚かしさ。マイスターたちは何でもないものを主観によって美しく想像し、あるいは醜いものに嘔吐を催しながらも、それに対する興味を隠さず、表現の喜びに浸っている。つまり、人の思惑に少しも頼っていないらしいという画法のプリミチブな虎の巻を竹一から授けられて、例の女の来客たちには隠して、少しずつ自画像の制作に取り掛かってみました。自分でもぎょっとしたほど陰惨な絵が出来上がりました。しかし、これこそ経典にひた隠しに隠している自分の正体なのだ。表は陽気に笑い、また人を笑わせているけれども、実はこんな陰鬱な心を自分は持っているのだ。仕方がない、と密かに肯定し、けれどもその絵は竹一以外の人にはさすがに誰にも見せませんでした。自分のお道化の底の陰惨を見破られ、急にケチくさく警戒せられるのも嫌でしたし、またこれを自分の正体とも気づかず、やっぱり新趣向のお道化とみなされ、大笑いの種にせられるかもしれぬという懸念もあり、
それは何よりもつらいことでしたので、その絵はすぐに押し入れの奥深くしまい込みました。また、学校の図画の時間にも、自分はあのお化け式手法は秘めて、今まで通りの美しいものを美しく描く式の凡庸なタッチで描いていました。自分は竹市にだけは前から自分の痛みやすい神経を平気で見せていましたし、今度の自画像も安心して竹市に見せ、大変褒められ、さらに2枚3枚とお化けの絵を描き続け、竹市からもう一つの、お前は偉い絵描きになる、という予言を得たのでした。惚れられるという予言と、偉い絵描きになるという予言と、この二つの予言をバカの竹市によって額に刻印せられて、やがて自分は東京へ出てきました。